おはようございます。高原剛一郎です。経営コンサルタントとして世界中で引っ張りだこの人物に大前健一さんがいます。彼によると人間が変わる方法は3つしかないそうです。1つは時間配分を変えることです。一番大切なことにそれほど時間をかけず、どうでもいいことにだらだら時間を浪費している場合、一日の使い方の見直しをしない限り人生は変えられないんだって言うんですね。二つ目は住む場所を変えることです。環境から受ける影響は無視できないからだそうです。そして三つ目は付き合う人を変えることです。誰を友にし、誰を相談相手にし、誰を師として仰ぐかで人生は決まります。一番無意味なことは決意を新たにすることだそうです。自分の決心だけで人生が変わるほど人生は甘くないからだそうです。私も思い当たる節があります。人の顔色を見やすい私が比較的一貫した歩みができるようになったのは、自分の人生の主人としてイエス・キリストを受け入れたことが決定的なことでした。今日はあなたの人生を新しくして罪を清め永遠の命を与えてくださるイエス・キリストについてご紹介したいと思います。聖書にこう書いてあります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。ここで聖書はイエス・キリストのことを私たちの大祭司と紹介しました。大祭司というのは神と人との間の仲介者、取りなして弁護者の役割をする人のことです。そしてこの仲介者には少なくとも三つの特徴があるんです。第一に、私たちと同じように試みに遭われたという共通点があるということです。先日、お年寄りに大人気のパソコン教室のことがニュースで報道されていました。今やパソコンがないと何かと不便な時代ですね。それで、機械は苦手だと言っていられなくなって、一年発起でパソコンをマスターしようとする高齢者の方々がおられるのです。ところで、この人気のパソコン教室は他の教室と何が違うんでしょう？インストラクターが違うんですね。普通のパソコン教室の先生は大抵20代から30代の講師なんです。ところがここの教室では70代、80代のおじいちゃんおばあちゃんが講師を務めるんです。若者たちが早口で教えてもやっぱりわしには無理じゃーとなります。しかし自分とどっこいどっこいの年齢の方がパソコンの先生をしてると、わしにもできそうだと勇気を与えるんですね。物忘れがひどくなったという自覚がある人にも、いや、できるんだという希望を与えるのです。キリストは人となって来られた神の子です。なぜ人となられたのでしょう。あなたが人だからです。人間性という共通点を身にまとうことで、あなたを自分のことのように理解してくださる方、それがイエス・キリストという方なんです。第二に、仲介者の必須条件は憐れみ深いということです。私はずいぶん昔にある方の代理人になって不動産取引をしたことがありました。不動産の取引では動くお金の額は小さくありません。売り主も買い主も少しでも自分に有利になるように交渉を進めようとします。しかし私が関わったケースでは仲介業者が入っていましたので楽でした。その仲介者を介して自分の要望やクレームを言うんです。私のように気の弱い男は面と向かって相手に強いことを言うのはどちらかというと苦手です。しかし自分の目の前にいるのは あくまでも仲介者ですから、自由に本音の部分を言うことができるんです。これは本当に助かりましたね。というのは、一切我慢しなくていいんです。言いにくいことを代わりに伝えてくれるのですから、本心をそのまま言えばいいんで、ストレスが全くかかりません。もちろん相手方の言いたいことも聞くことになりますが、仲介者を通してのことなので、妙な圧力を一切受けなくていいんです。神と人との間の仲介者、これはどうしても必要なものです。なぜなら、神の前に人は一つの小さな被造物に過ぎず、しかも清い正義の神の前で罪人でもあるからです。立場的には人間の方が圧倒的に弱いんですね。神の前に面と向かって自分の本心を主張することはとてもできないものです。しかし、人に憐れみ深い仲介者がいたらどうでしょう。この仲介者はあなたの味方なのです。あなたを弁護する方です。そしてその方こそはイエス・キリストなのです。第三に、神と人との仲介者は人に対して憐れみ深いだけではなく、神に対しても説得力のある実力者でなければならないのです。戦前、滋賀県の近江八幡市にアメリカからやってきた宣教師、メレル・ボーリズという人がいました。大変優れた建築家で、東京の山の上ホテルとか、大阪の心斎橋大丸など、国内外に1600棟もの建物を建てた方でもあります。彼は日本人女性と結婚し、昭和16年には日本に帰化しました。法的にも心情的にも日本人になりきろうとしたのです。ところがこの年の12月8日、日米戦争が始まりました。真珠湾攻撃があったのです。以来彼はキリスト伝道活動ができなくなり、スパイの容疑をかけられ、夫婦で軽井沢の別荘地にひっそりと暮らす以外にはありませんでした。やがて昭和20年8月15日、日本は終戦を迎えます。そしてしばらくした時のことです。井川忠夫という人物が彼の元を訪ねたのです。実は彼は元総理大臣であった近衛文麿の使者でした。彼は秘密の特命を受けてやってきたのです。その特命は、ボーリズに GHQ のトップマッカーサーと近衛の会談を仲介してほしいということであったのです。当時日本のトップ層の中にはある噂が流れていたのです。それは天皇ご自身に GHQ が戦争責任を問うように動くのではないかという噂です。戦争終了の証として天皇家を廃止しようとするのではないかという懸念があったのです。ボーリズはイガーと共に横浜に行き、マッカーサーの片腕として働いていたバートレット少佐と面会し、GHQ の意向を聞き出すことに成功します。マッカーサーの考えは、天皇制の廃止が選択肢の中にあったのです。その考えを翻すために、ボーリズは近衛の元に行き、地位を授けたと言われています。それは、天皇ご自身の口によって、人間宣言をしていただくということです。そして、ヨーロッパの立憲君主制国家と同じ、日本国民の象徴として、主権在民の君主であって、神ではないということを明らかにしさえすれば、マッカーサはそれを飲むであろうということを伝えたのです。このことは決定的にマッカーサや GHQ に効き目のあったことであると言われています。結局、会談が成立し、その後、マッカーサと昭和天皇の会談も実現するのです。ところで、ボーリズが仲介者として選ばれた理由は何でしょう？それは彼が 100% アメリカ人であり、100% 日本人であったからです。両者のことが我がことのようにわかるために仲介者とされたのです。キリストは 100% 神の子にして、100% 人の子です。このキリストの命の犠牲と仲介があなたを救うのです。どうぞこのイエスキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。